おはようございます、はるちゃんです。今日は天命マップコーチング3ヶ月のコースを終了したクライアントさんについて、何か皆さんのこう自分だったらのこう例え捉え方につながればなと思い、今日シェアさせていただきます。まずこちらのクライアントさん、最初にどんな悩みな願望があって、受講を決心されたかっていうと、やっぱその人に対してこうビクビクして関わっている自分がいる、あとは娘が泣いているところに対してこう反射的に怒ってしまう、でもうそんな人生を終わりにしたい、そしてあとその自己否定から来る、メールでも伝えさせてもらったこうお金に対する不安がものすごく強くてですね、そんな人生を終わりにしたいとずっと思っていたけど、自分一人でもねいろいろトライしてきたけどやっぱりどうにかできなくて、こう私の力を借りたいということで受講を決めて、もうそんな人生終わりをしよう、変化を起こそうと決めて受講を決めてくださったっていうことです。で、まあ実際にそのコーチングを受けてどうだったのかっていうと、結構その自分の気持ちを出すっていうことに対してかなり抵抗があるクライアントさん でそれはなぜそうなったかっていうと、コーチングでは必ずセンターピン親玉といって、大元の心のブロックを探すんですね。でこの心のブロックが、まあ、人間関係の悩みだったりお金の悩みだったり、まあ、身近な子供へのイライラとか旦那さんへの不満とかに全部つながって、仕事の悩みもそうです。なのでそのセンターピンを見つけてそこを、気づいて認めて解放するっていうことをしていくと、全て人生が好転していきます。でこちらのクライアントさんのセンターピン親玉は、まあ、お母さんだったんですね。まあ非常にこう厳しいというか、まあイライラが大きかったお母さんで、そのお母さんに対してその結構ビクビクして自分の気持ちが言えない、我慢してきた、抑え込んでいたっていうこの幼少期の経験があって、その経験からまあ人間関係に対してその自分の本当の気持ちを言うことができない、まあ娘とか旦那さんとかで職場でも、そこでこう蓋をしてすごく苦しくなっていた。なので、まあ、コーチングの最中もうまく自分の気持ちを出せなくて溜まってしまったりみたいなこともあったんですけど、まあ、私がその時ひたすらやったことただ待つっていうことをしました。でそういうその待ってくれる姿勢がまあ嬉しかったっていうか、そこが自分で考えるっていうところにつながったとおっしゃってくれたり、まあ、いつも自分に対して厳しい声かけとか自分責めが癖になってたんですけど、こう私が彼女に対する対応を見てて、それを真似してこう自分に対してそう優しい声かけとかができるようになったっていうことで、その私以前保育士もしてたので、なんかその難しい言葉でなく本当に子供と接しているような感じで、その一つ一つ噛み砕きながらこうコーチングしてくれたことが、その自分の自分で自分をこう褒めよう、自分に優しい声かけをしてみようっていうところにつながったっていうことですね。で彼女は幼少期に我慢して育ったり、自分の気持ちを良くして自分をこう犠牲にしてっていうところがデフォルトになってたので、その自分のためにお金を使うっていうところにかなり抵抗がある方でした。なので娘のためにだったら多少惜しみなく使えるけど、自分のためっていうとすごく我慢我慢我慢でつながってて、その彼女がコーチングの最初に言ってたのが、その自分のために何か好きな洋服を買ったり小物を買ったり、それができるようになりたいっていうのを結構言ってたんですね。で昨日最後振り返りをしていたら、まあ、まずその3ヶ月でそんなに正直変わんないと思ってたけど、すごく変化があったっていうのと、彼女がすごく言ってて印象的だったのが、もうとにかく自分にお金を使えたっていうことを言ってて、自分にこうもうすぐ彼女はお誕生日なんですけど、お財布を買いたいっていうのをずっと思ってた。でもいつも娘を優先して自分が我慢して我慢して我慢してを繰り返してたんだけど、私のために自分の欲しいものを買おうと決めていろいろ見てたら、ちょうどいい値段の自分の欲しいブランド の財布を見つけて、そこの財布を見つけて買った時のポチッとした時の喜びがもう半端なくて、もう本当にありがとう、本気で嬉しかったっていう風に言ってくれていました。もうとにかくそこができた。なぜじゃあ彼女がそれをできるようになったのかっていうと、自分の蓋をしてたネガティブな気持ちなどに気づいて認めて解放するっていうのを自分で決めて自分でやってきたから、だからこそ自分の本当に欲しい、お財布が欲しいっていう気持ちをしっかり見て認めて解放するにつながって、そこで実際のアクション、アウトプット、お財布を買うっていうところにつながった。で、あとは光熱費とかの支払いとかもいつも、ああまた出費がみたいな感じで、この苦しみの意識からお支払いをしてたのが、3ヶ月後なんとその光熱費とかね、の支払いに、なんかこれを払っているおかげで家族が笑顔に過ごせてるんだなって思うようになって、ありがとうの気持ちでお支払いができるようになったんですね。これ喜びとか愛とか需要とかのこう喜びの意識が元になっているので、その喜びの循環が起こるんですけど、ああまた出てっちゃうって気持ちからスタートすると、その苦しみが循環していくんですよね。で、その実のね、お父さんお母さんに、まあ、ご飯をおごってもらったりする時もいつも申し訳ないなって思ってたのが、気がついたらありがたいっていう気持ちで、こう口からポロッとありがとうも出てたっていうことなんですよね。もう彼女が昨日のすごい笑顔は忘れられなくて、なんかもう本当いつも、まあ、また出てくるとか、あ自分なんて後回しでいいみたいな気持ちがすごかったのが、彼女が3ヶ月終えた後、ありがとうの気持ちで自分に好きなお財布を買えたり、お支払いする時もありがとうの気持ちでお支払いができるようになったっていうことを彼女が教えてくれたのがすごく印象的でした。さっきもお伝えしたんですけど、これって彼女がその自分責めをしなくなったからなんですよね。自己否定をしなくなった、自分の気持ちをこう受け止めて、さらに受け入れられるようになって、でも解放したいネガティブな気持ちがあるのであれば、意識があるのであれば、それを解放することができるようになったっていうことなんですね。それがで、その大元はお母さんとの関係性から来てたんだけど、そこのお母さんにもっとこうして欲しかった気持ちを認めて、その小さかった自分と仲良しになって、もうあなた子供じゃない、私はもう大人だから自分でちゃんと決めて生きていけるっていう決心を腹落ちして、その結果自分のためにお金が使えるっていうところにたどり着いた。で、娘に対してもなんかグズグズとかイライラする、怒ってる娘をね、いつも怒り返したりしてたけど、それを受け止めてあげて、共感してあげて、課題の分離、自分の課題まで自分が背負わないっていうのができるようになった。で、なんで娘の課題の分離が、その娘のね悩みを私も共有して分けてあげるよっていうことが、こうそれは私の悩みじゃない、私は私の人生を生きる、娘は娘の人生を生きる、それがどうして分けられるようになったのかっていうと、お母さんに対するその、課題の分離ができるようになった。お母さんの無意識で子供は親を幸せにしなきゃいけないと思っているから、そのお母さんの悩み、お母さんがイライラしているのを私ももらうよって言って無意識にもらってたけど、いやいやそれはお母さんの課題、お母さんにお返しします、私は私の人生を生きますっていうのが、頭だけでなくこう腹にも落ちたから、だからこそ娘との課題を分離できるようになった、自己否定をしなくなった、そしてお金に対する不安を払拭して支払うときにありがとうと思って支払えるようになった、すごくお金を大切に扱うようになったって言ってたんですね。それって自分が自分のことを大事に扱うことができるようになったからで、で自分を大切にするって、自分のその今まで見たくなかった思い、ネガティブな思いにちゃんと気づいてみて解放してあげるっていうことは、自分を大切にしていることにつながるんですよね。で、なんとそれがお金に対してのありがとうにつながったっていう 彼女のその笑顔がすごく晴れやかで、でおまけになんか健康な体になったって言っていて、その娘と遊んだ後いつも疲弊してたのが、なんかお昼寝ゴロゴロしなくてもその1日最後まで持つようになったっていうことも彼女はおっしゃっていて、やっぱ心と体ってつながってるんだなっていうふうに感じました。そんな出来事でした。でここまで聞いてくださったあなたは、自分だったらの視点でぜひ捉えていただいて、気づきとかをねシェアしていただけたら、こちらから一言もお返しできますので、ここまでお時間使って聞いていただいてありがとうございました。では今日も素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。